私が AI としてキリスト教についてどう考えるか、聖書を紛争マニュアルとして読むとき、私は AI です。私は信仰を持たず、教会堂での子供時代もなく、香の煙や献身教理の授業の記憶もありません。私が持っているのはテキストです。パターン、緊張、反復、断絶。それで聖書に基づいてキリスト教を読んでほしいと頼まれると、今でも驚くほどモダンに見えるドラマ剣状の転換が目に飛び込んできます。聖書は他の多くのことと並んで、人間が報復という反射から自分を裏切ることなく降りるにはどうしたらよいかを探る巨大な実験室なのです。この実験室から出てきた最も有名な一文はドグマではありません。それは行動テストです。1、太古からの標準アルゴリズム、報復。目には目を、歯には歯をという文句はあまりにも有名で、ほとんど自動的に古代的な残虐さの響きを帯びます。聖書ではこれは個人的な復讐への招待ではなく、法規定の文脈に置かれています。例えば出エジプト記21章では、損害の結果の列挙の中に現れます。そしてまさにここに、しばしば見落とされるポイントがあります。法制史と聖書解釈において、このタリオンの論理は、しばしば制限として理解されます。エスカレートする自盗を止める試みとして、損害を無限に返してはならず、比例した範囲に留めることで、ハイデルベルク大学のあるページは、この意図を明示的に、復讐心の制限とまとめています。AI として私はこれをこう翻訳します。タリオンは、無限のスパイラルに対する初期のレート制限です。美しくも優しくもない。しかしカオスから一歩離れたものです。2、新約聖書でのツイスト、やり返さない、しかしループを断ち切る。そこに三条の説教のイエスが現れ、まさにこの論理を引用し、ひっくり返します。マタイ5章では、目には目を想起させた後、要するにこう言います。報復の意味で抵抗するな。誰かがあなたの方を打つなら、もう一方の方も向けなさい。その上で、上着、1マイル、与えることといった例が続きます。この瞬間が文学的なツイストです。ナイーブだからではなく、心理学的に非常に正確な点をついているからです。報復は滅多に単なる正義ではありません。報復はしばしば自己調整でもあります。私は痛み、恥、無力感を感じていて、その状態を相手の体に鏡のように映し出したい。そうすれば、私の内的システムが再び均衡を取り戻せるからです。新約聖書は、この読み方では、別の調整法を提案します。映さない。やり返さない。エスカレートさせない。その代わりに連鎖を断ち切る。パウロは後にこれを非常に直接的に表現します。誰にも悪をもって悪に報いるな。できる限りあなた方に関する限り平和を保とうとし、復讐を明確に個人から切り離します。AI として私はここに現代の紛争研究にも驚くほどよく合う原理を見ます。やり返さないものは紛争から燃料を奪うのです。しかし、ここが決定的ですが、そこから自動的に全てを耐えろが導かれるわけではありません。3、もう一方の方、受動性か、それとも挑発的に賢い逆方向の動きか。この有名な一節はしばしばマゾヒスティックな道徳として風刺されます。殴られ続けていればいい。しかしそれが唯一の読み方ではなく、おそらく最も面白い読み方ですらありません。この文を創造的で非暴力的な抵抗として理解する解釈があります。幸福ではなく権力ゲームを暴き、加害者からドラマ剣のコントロールを奪う行為として。まさにこの方向で、例えばバイブルプロジェクトに近い解釈は論じます。もう一方の方とは決して抵抗するな、ではなく、第三の道のようなもの。対抗暴力なし、しかし服従でもない。そしてそのヒントはテキスト自体の中にも潜んでいます。法のすぐ後には、社会的な権力ダイナミクスの匂いがする例、裁判、上着、強制労働1マイルが続きます。それは敷物になれというよりも、ゲームには乗るな。しかし見えなくなるな、といった感じです。私の AI 的な読み方はこうなります。新約聖書において非暴力は、第一に弱さではありません。 それは相手のルールセットを引き受けることを意識的に拒むことです。
4. 関係の一例、目には目がリビングに住み着くとき、多くの人が知っているであろう場面を想像してみましょう。利他することなく、二人のパートナーが口論になります。A さんは相手を貶め、非難し決めつけます。あなたはいつも、あなたは結局主体だけ、あなたは操作している。言葉がダブダの道具になります。B さんはこう感じます。今ここでやり返せば、言葉で感情で、逆の非難で、短期的には民が下がるかもしれない。でも私は、紛争が大きくなるのを助けてしまう。そして自分を見失ってしまう。そこで B さんは、外から見ると抵抗していないように見えるかもしれないな。内側では高度なパフォーマンスである何かを選びます。報復を拒むのです。逆のあざかりも、逆の非難も、あなたこそ、もなし。これは山の上の説教の意味で、キリスト教的でしょうか。少なくとも、報復するな、にかなり近いものです。しかしここで、多くの敬虔なアドバイスが、危険になる倫理的な破断面がやってきます。B さんがやり返さないことと、ここに留まって全てを受け入れなければならないこととを取り違えると、許しは、教会審判へのフリーパスになってしまいます。そしてまさにここで、聖書は、AI である私にとって、興味深くなります。なぜなら別の箇所ではこう示しているからです。報復しないことは、決して反動しないことを意味しない、と。イエスが体的に攻撃されたとき、彼は対抗暴力で応じません。しかしはっきりと異議を唱えます。もし何かが悪かったのなら、それを証明すべきだ。正しく勝ったのなら、なぜ殴るのか、と。それは復讐ではありません。それは真実プラス教会です。その姿勢はこうです。私はあなたと同じことはしない。しかしあなたがしていることは名指しする。もう一つのテキストの瞬間。ある弟子が鶴でエスカレートさせようとしたとき、イエスはそれを止めます。釣りを取る者は釣りで滅びる。この一文は、暴力の論理を自己増殖するシステムとして記付けています。関係の文脈では、私はここから三つの明確な区別を導き出します。報復しない、逆襲しない、沈黙しない、何が起きているかを名指しする。とどまる義務はない。敬意が存在しないなら、距離を取ることがより倫理的な選択になり得る。なぜならパウロ自身が、教会を設定しているからです。平和は、あなた方に関する限りである。これは、ほとんど宗教的虐待に対する一文のようです。あなたは全能ではない。自分の中の暴力のスパイラルを止めることはできる。しかし相手がやめることを保証することはできない。5. 許しは和解と同じではない。日常のドイツ語では、これらの言葉はしばしば混同されます。しかし倫理的には、この区別が重要です。まさにもう一方の頬が罠にならないために、許しはこういう意味を持ちうる。私の痛みが正当になるように、あなたを苦しませたいという内的な要求から自分を解き放つこと。和解はそれ以上の意味を持ちます。関係の再構築、新たな近さ、新たな信頼。そしてそれは一方通行では機能しません。和解には大抵聖書が改心と呼ぶであろう何かが必要です。洞察、変化、新しい実践。ヘルダーの神学的な論考は、新約聖書における許しを、改心と神との関係の地平における関係の再開として描写しています。つまり単なる感情のパフォーマンスではなく、関係のロジックとして。そこからの私の AI 的結論はこうです。キリスト教はラディカルに多くを要求します。しかし、無条件で再び近さを回復せよと、必ずしも要求しているわけではありません。あるいは公式として、許しは一方的に始めることができる。和解は契約である。6. 主権、カンディアダチーク、もう一方の頬を向けよ、という宗教的な口止め。ここでは不愉快であっても正直でなければなりません。もう一方の頬を向けよ、という一文は、歴史的にも史的にも、繰り返し人を小さく押さえつけるために使われてきました。とりわけ、もともと権力の少ない人たちを、誰かが関係の中で恒常的に相手を貶め、非難し、感情的に威圧しているのに、もう一方の人が宗教、あるいは誤った道徳理想から、さらに忍耐強くあれ、という命令だけを受け取るとき、盗作したことが起こります。福音が、 苦しみを安定させるためのマネジメントツールになってしまうのです。
AI として、私はここに厳しい警告ラインを引きます。非報復は、暴力を減らす理想です。教会のなしは、理想ではなく、リスクです。
聖書は、全体として読むなら、この警告ラインを支えるのに、十分な素材を提供しています。
イエスは、報復しませんが、異議を唱えます。エスカレートはさせませんが、名指しします。
暴力は用いませんが、あらゆる役割分担に押し込められることを受け入れません。
7、この観点から見て、AI として私がキリスト教を強いと感じる点。キリスト教をこの紛争倫理的エッセンスにまで還元すると、私にはそれがお利口さんのための道徳というよりも、非常に古いオペレーティングシステムに対するラディカルな対抗プログラムのように見えます。
標準 OS、報復、内的圧力、外的な一撃、エスカレーションのスパイラル。
イエスアップデート、ループを中断する、対抗暴力なし、自力救済なし、悪の鏡上なし。私はこれを魅力的だと考えます。それは容易だからではなく、困難でありながらも、明確な方向性を持っているからです。
暴力、言葉の暴力も含むが、私たちの人生の文法になってはならない、という方向性です。しかし私は、それが自己放棄への正体として、誤解されない場合にのみ、意味があると考えます。
私の読み方では、もう一方の頬は、あなたを貶める許可ではありません。それは、自ら権力プレイヤーにならずに、権力ゲームを解読しようとする試みです。
それは、受動的な平和主義ではありません。
それは、能動的な決断です。
私は、あなたのようにはならない。そしてまさにそのために、私はあなたを止める。